はい、こんにちは、エシュンです。このチャンネルでは僧侶である私エシュンが日々のあったこと、感じたことや学んだことをなるだけそのまんまの形でお話ししていくと、そういう趣旨のチャンネルです。まあ今日も何を話そうかなということなんですけれども、葬儀、お葬式がありまして、で、まあ、お葬式皆さん出たことがあるかは分かりませんけれども、昔は自宅でしていたらしいんですね。自宅でみんなが集まって、もうそこを会場としてお葬式をしていたわけです。まあでもそれってね、すごく大変なことですよね。で、特に昔でしたらたくさんのお弔問の方も来られるしということで、まあ現在では葬儀会館ですね、セレモニーホールとか、まあ、そういう場所で会場としてお葬式をすることが多いですね。大体、まあ、私のいる称名寺というところでも葬儀会館ですることが多いかなと思います。で、たまにお寺でするというところがあると、まあ、そんなところですが、確かに葬儀会館というのは便利ですね。式も、しっかりとした会場がありますし、また、控え室がしっかりありますね。なので控え室でしっかりと体をも休められるし、久しぶりに顔を合わせた親戚と、会話もできるということですね。まあ、控え室にちょっとね行きますと、結構笑い声とかも聞こえるもんです。お葬式っていうとやはりちょっと悲しいイメージというのもありますが、まあ確かに突然の別れということもありまして、そういう式の場合だと本当に、悲しい雰囲気の、式になるんですけれども、必ずしもそういうわけじゃなくって、長く生きられて、でいわゆる大往生というんですかね、十分に生きてこられたなって、そんな風に思える人生であれば、結構和やかというか楽しい雰囲気が、控え室では感じられますね。まあ多分久しぶりに顔を合わせた親戚といろんな近況をね報告したりだとか、あとその亡くなった方との思い出とかを話して、まあ、そういう笑い声とかも出てくるのかなと思うんですね。で、まあだから控え室というのもいろんなこうドラマがあるということですね。で、葬儀会館ではですね、控え室があるのは何もご家族だけではなくてですね、お坊さんの方にも控え室があるんですね。で、まあまあところによって違うとは思うんですけれども、結構その葬儀会館も一日にいくつもお葬式をしたりだとか、まあ下手したら同じ時間に何個もお葬儀をしてるっていうこともあるんですよね。まあそうすると、まあ、控え室がいくつかあって、そういう場合だとお寺ごとに違う部屋を割り当ててくださったりとかするんですけれども、まあ中にはそんないくつも部屋を用意できないという場合もありますから、相部屋になることがあるんですね。他のお葬儀をされる、お坊さんと相部屋になることがあるんです。で、まあ先日もですね、私、相部屋になりまして、でその時は私とそのもう一人のお坊さんだけだったんですけれども、私今年30歳なんですが、まあ私より大体やはりみんな年上なんですよ。そうすると1対1で控え室にいましたら、まあ緊張するんですよね。ね、そんなお通夜お葬式の前にもそんな、人間関係とかもあったりするんですが、1対1の時も緊張しまして、でこの前の時はもうお相手さんはその本をずっと読んでおられたんですね。でなんかやっぱ邪魔したらダメかなと思いつつも、こういう時はなんか若手若造の方から何かこう挨拶とか話しかけないといけないかなとか、そんな風に考えたんですが、どう話しかけていいかがわからなくてですね、とりあえずこうお坊さんが首から下げておられる袈裟っていうものがありますね。あのお袈裟を話題にしまして、ああ綺麗なお袈裟ですね、どちらのご収支ですかって聞いてみたんですね。まあ後から考えると、 なんか口説こうとしてるんかなと、そんな聞き方になってしまいましたけれども、まあでもやっぱりお坊さんというのは今朝の話題というのが好きでして、ね、褒められると嬉しいということで、あ、臨済宗なんですよって、あ、かっこいいですねって、そんな話をしましてね、まあまあいろんなドラマがそこでもあったりするんですよね。で、これは本当にこの間あったことなんですけれども、全く同じ時間に控室がかぶったというわけではないんですけれども、称名寺の私と住職がお葬儀から戻ってきて帰ってきたと。そうすると、これから葬儀だっていう方が控室におられたんですね。で、まあ、そうするとですね、ご家族がもうみんな早くに集まったということで、結構急にですね、葬儀のもう開始してもいいですかっていう風な話になったみたいなんです。で、いや、まだ着替えてもないしな、じゃ あ慌てて着替えるわという話になったんですけれども、お坊さんのですね、葬儀の時、お葬式の時に着る着物っていうのもすごくこう派手というか、重たいんですよね。着るのが大変なんです。でもちろんその方は普段お一人で着られてるとは思うんですけれども、やっぱり手伝いがあった方が圧倒的にやりやすいんですよね。でそこで、まあ、ちょっと私が手伝った方がいいかなと、どうしようかなと思ったんです。というのは、その同じ宗派の方の着物を手伝うっていうのはよくあるんです。それはもうその若手の仕事なんですよね。先輩とかご老僧、ご老人の僧侶ってことですね。先輩とかご老僧の着付け、着物を着るのを手伝うというのは、まあ、務めなんですけれども、まあこれが他の宗派の方の着付けなんて手伝ったことがないんですよね。でそもそも着物とかもまあ結構違いますし、いやちょっとねえ、手伝いますって言った手前、なんか全然仕様が違ってできなかったってなったら余計迷惑だし、しかもお葬式に着る時の着物なんていうのはすごく高価な場合もあるんですよね。そうすると、まあ、見ず知らずの門にこう触られるのも嫌かもしれへんし、ということも考えて、ちょっとなかなか声をかけられなかったんですけれども、まあでもちょっと勇気を出してですね、ちょっとお手伝いしますっていうことで、手伝いさせてもらいました。でその方はですね、私天台宗ですけれども、その方は浄土真宗の方、本願寺派っていう派らしいですけれども、浄土真宗本願寺派のお坊さんだったんですね。で手伝っていくとですね、案外もう天台宗と同じだったんです。七条袈裟っていう、結構、もう布団をかぶってるような形の布をまとって、お葬式するんですけれども、もう本当に着方が同じだったなって思いました。だから、十分とは言えないかもしれませんけれども、ある程度、お手伝いができたかなと思ってるんですね。で、まあ、そんな風に交流も持てて、で他の宗派の方の着物を手伝わせてもらう、そんな貴重な経験もできて、いや、なんかやっぱり良かったなというか、声をかけてみるもんだなって思いましたね。親切のつもりでなんかおせっかいになることってあるじゃないですか。で今回の場合もちょっとした方がいいかなと思いつつも、迷惑になるかもしれないと思ってなかなか一歩踏み出せないっていう例だったと思うんです。でも自分の中でやった方がいいって思えるんであれば、それはやった方がいいと思うんですよね。やらない方がいいかなって思うことはやっぱやらない方がいいし、でもやった方がいいかなっていうのはやってみるっていうのが大事なのかなと思います。そうやっていい行為を積み重ねていって、いい結果を生んでいくと、きっとそれが仏教だろうと思いますのでね。先日は良かったなと、声をかけて良かったなと思いました。はい、いいことは いいと思うことは積極的にやっていこうと、まあそういうねお話でした。はい。まあこんな風にこのチャンネルでは、私の日常であったことを題材にしてお話ししております。まあ、ぼちぼちと更新していきますので、またよかったら聞いてください。では今日も私のお話を聞いていただきましてありがとうございました。皆様のこれからの一日がいい日になりますように。では失礼いたします。